今日はスエジプト記の有名な出来事、航海を分けて、主がエジプトに追撃されていました民を脱出させ、そしてファラオの軍勢を海の中に沈めた主の御業を中心に見てまいります。聖書の箇所は、スエジプト記の13章から15章です。では、14章の10節から25節を拝読してお祈りいたしましょう。出エジプト記14章の10節から25節です。出エジプト記14章10節から。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。すると、なんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからと言って、荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたに、我々のことには構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすれば、イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。見よ、この私がエジプト人の心を堅くなにする。彼らは後から入ってくる。私はファラオとその全軍勢、戦車と騎兵によって私の栄光を表す。ファラオとその戦車とその騎兵によって私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知る。イスラエルの軍勢の前を進んでいった神の使いは移動して彼らの後ろを進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移動して彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営の間に入った。それは真っ黒な雲であった。それは夜を迷い込ませ、一晩中一方の陣営がもう一方に近づくことはなかった。モーセが手を海に向けて伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされた。水は分かれた。イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を進んでいった。水は彼らのために右も左も壁になった。エジプト人は追跡し、ファラオの馬も戦車も騎兵も皆イスラエルの子らの後を海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営を混乱に陥れ、戦車の車輪を外してその動きを阻んだ。それでエジプト人は言った。イスラエルの前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っているのだ。 天の父様、あなたの偉大な御業がこの航海での奇跡をもって栄光を表しました。恐れる民をモーセは沈め、そして杖を伸ばして水を分け、そして民を向こう岸へ導きました。神様はできないことがなく、罪の支配から私たちをも救い出してくださいました。この全能の主に信頼することを、そして主を恐れて従うことを今日改めて教えてください。御言葉の一つ一つに親しむことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。13章から15章ということで、見てまいります。テキストに記している通りです。主な出来事は、エジプトの追撃を、受けていたイスラエルの民を、海を分けて脱出させ、そしてその分けた海の中に、エジプト軍を沈めて、主は、エジプトに、勝利を、成し、イスラエルの民を、無事に脱出し、この出来事を通して民が、モーセを、信じるように、改めて、導かれました。13章の始めから、見てまいります。前回、先週見た、箇所ではウィゴの、死を、もたらすことによって、ついにファラオが死の前に屈してエジプトの民を脱出させたということ、そしてこの時に水越の生贄がイスラエルの民の救いの証として定められました。滅びの災いがイスラエルに及ばず、民が無事脱出するための、生贄でした。そして、民は、主が、告げられたようにエジプトから、これまで、奴隷として、使役されていた分の、報酬として、エジプトの、尊いものを受けて脱出いたしました。十三章の冒頭に入りますけれども、そこには このエジプト脱出のことに関連してウィゴを性別せよと主が命じられたことがあります。エジプトのウィゴはすべて命を奪われましたけれども、イスラエルの長子ウィゴは主のものとして捧げられるようにと命じられました。ウィゴは祝福のもといとして、繁栄がこれからも築かれるための希望として生まれるものですけれども、エジプトに対してはそれが死と絶望をもたらすものとされましたけれども、主はこの長子をご自身のもとに捧げて、そして用いるために生かされました。 そして吸い腰の祭りを改めてここで教え、エジプトから主が力強い御手を持って脱出させてくださったこと、そして神の民イスラエルとして独立を勝ち得たことを覚えるように、主はこの祭りを毎年祝うように定められました。この長子を犠牲にする、それはやがて神ご自身がご自身の長子である御子キリストを主への捧げ物、罪のための捧げ物として犠牲にし、そして永遠の救いをもたらすことを予表するものでした。この吸い腰の祭りの時に、イエス様は予言の通り、ご自分の命を十字架で捧げられます。さて、エジプトを脱出した民の歩みについて、17節以降、13章の17節以降記されています。神様は、約束の地に向かう道、それを、普通ですと、近道の、ペリシテの道、つまり地中海沿岸を沿って、平らな道を行くことをさせませんでした。ペリシテ人は勇猛果敢な、民です。そこにまっすぐ行くと民は恐れをなしてしまうでしょう。何しろアモリ人を見ても引き返そうとしてしまった、訓練を受けた後でさえも引き返そうと しました民ですから。主は言われます。17節の最後の文を読みます。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけないと。先ほど冒頭に読みましたように、もうことあるごとに、困難があるごとに、エジプトに引き返せばよかった。主は敵の手で私たちを殺そうとしているとか、荒野で滅ぼそうとしていらっしゃると言って、たびたび、エジプトを恋したってしまう民でした。神様は、アッシの海に向かう、航海との、海峡ですね、そこに導かれました。まだ隊列については詳しく定められていませんけども、隊列を組んでエジプトの地から登っていきます。この時ヨセフの遺言に合わせてミイラにされましたヨセフの遺骸を民は携えて行きました。スコテ、そしてエタムに宿営しました。まだ食べ物はあったんです。そして主は民を導くために昼は雲の柱、夜は火の柱となって民が進むべき道を示されました。主の命令によって夜も昼も進んでいくために、神様は先に立って進んで行かれました。そして常にご自身が共におられることをこの火また雲の柱を通して示されました。こうして 進んでいくのですけども、14章の冒頭で。まっすぐ行くかと思ったら、引き返して、航海の海辺に宿営するように、指示されます。二節。イスラエルの子らに言え、引き返してミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・セフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。ファラオはイスラエルの子らについて、彼らはあの地で迷っている。アラノは彼らを閉じ込めてしまったという。私はファラオの心を固くなにするので、ファラオは彼らの後を追う。しかし私はファラオとその全軍勢によって栄光を表す。こうしてエジプトは私が主であることを知る。イスラエルの子らはその通りにしたと。主が計画されたことをモーセを通して民に告げます。その通りにファラオは心を固くなにしてイスラエルの民、屈強な民が奴隷としてエジプトのために労し続けてきた。この労働力を失ったことがどれほど大きな痛手であるかということ。何しろ男子だけで60数万人いたわけです。しかも彼らに食料を提供すれば使えるわけですから、それを失うということはエジプトにとって多大な損失となります。そのことをファラオは悔やみます。そしてできるならば連れ戻そうと考えます。ファラオにとっては好機と見えたのでしょう。イスラエルの様子を偵察させていましたけども、海辺で宿営したということは、一方で攻撃したらもう逃げることはできません。どちらにしてもこの前があったとしてもですね、女性も、子供も、そして、家畜、羊は早く動けません。そして、荷物、それらを抱えた、大勢の民、そこには兵士はいません。皆、奴隷でした。後にアマレフと戦うことがありますけども、それは十分な訓練を受けての戦いではありませんでした。それに対してエジプト軍は馬を引き、戦車、騎兵を持って速やかに動けますし、兵隊たちは走っていくことができます。たちまち追いついて捕らえることができると考えたでしょうし、もう正面が海ですと、もう逃げ場がないので捕らえることができると考えたのでしょう。こうしてファラオの軍勢は追撃します。14章の7節には、襟抜きの戦車600、そしてエジプト軍のすべての戦車、それぞれに補佐官をつけて率います。相手はもう男子だけでも60万という大軍勢ですから、それなりの広がりがあります。 彼らを制圧して連れ戻すために全軍勢を率いてファラオは出陣しました。そしてそれをまだ気がつかないイスラエルの民は臆することなくエジプトを脱出したのですが、しかしたちまち追いつかれてしまいます。というわけで、先ほど冒頭にお読みしました10節に至ります。エジプト軍がおそらく土煙を立てながら猛然と迫ってきている姿を見て、民は驚愕しました。そして主に向かって叫び、助けてでしょうね、主を助けてくださいと。そしてモーセには文句を言います。荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのかと。モーセが主の器で主の命令に従っているということは重々知っていたはずなのに、主に向かって文句を言うことをせず、モーセに向かって文句を言います。出ていくときには喜び勇んでいたはずなのに、たちまち奴隷の思いに捉えられてしまいます。そして責任をモーセに押し付け、そしてもう降伏しよう、降伏するしかないと考えたのです。それに対してモーセは惜しく告げます。13節、モーセは民に言った。恐れてはならない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはないと。そのことが現実になります。エジプトに引き返すのではなく前進するように命じ、そしてもう海辺近くに、もう水際のすぐ手前まで前進させ、そしてモーセは先頭に立って背を上げて手を海の上に伸ばし、そしてそれに応じて水が分かれると。そしてその威力を見てもかたくななファラオたちは追撃しますけれども、彼らによって主は私の栄光を表すと宣言します。追撃する、エジプト軍を、先頭にいた、主は、その雲とともに、エジプト軍とイスラエルとの間に割り込んで、エジプト軍が進めないようにします。先に、闇が覆いましたけども、暗闇がファローの軍勢を包んだのです。もう身動きできません。そしてその間にモーセが手を伸ばすと、水はものすごい風ですね、こうどうやって海を分けたかという、どれほど強い風かなと思うんですけども、海の水は両側で壁となって注ぎ立ち、そして激しい風で海底は乾いたのでしょう。乾いた海の底を 民は進んで行きます。そして民が渡り終えようとするときに、主の壁となった主の雲は退いて、そしてエジプト軍はその後を追跡します。そして彼らが海の真ん中に入ったところで渡り終えたモーセは手を海に伸ばします。それは夜明けでした。27節をご覧ください。モーセが手を海に向けて伸ばすと、夜明けに海が元の状態に戻った。エジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが、主はエジプト人を海のただ中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったファラオの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残った者は一人もいなかった。31節をお読みいたします。こうして主はその日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。民がしっかりと主を信じるには、まだまださまざま紆余曲折がありますけども、モーセの指導に主にあって従うことを、民はこの奇跡を通して心に定めました。神様は試練を通して栄光を表し、不可能と思える試練の中で解決を与え、救い出し、私たちの信仰を強めてくださいます。14章13節の、恐れてはならない、しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。それは十字架においてもそうです。弟子たちは、恐れて主が捕らえられようとするときに逃げ出してしまいました。気を取り直して裁判の席、そして十字架のところまで見守りに行ったと思いますけれども、しかし主は苦しみ取りなしながらご自分の命を犠牲とされました。もうこれで希望を託した救い主が死んでしまったということで、弟子たちは失意のどん底に陥りますけども、主は約束の通りに復活して彼らの信仰を呼び覚まし、ここから主の宣教の御業が始まっていきます。私たちも主の救いをしっかりと見て立ち上がりましょう。私たちの勝利は私たちのものではなく、主の勝利であることを覚えましょう。こうして勝利をいただいたイスラエルの民は主への賛美を歌います。主に向かって歌おう、主はエジプトを打ち破られたと。そして女預言者ミリアムは女たちと共にタンバリンを持ち、叩き鳴らし踊りながら勝利の歌を賛美いたします。私たちも主の十字架と復活の勝利の歌を高らかに歌うものでありましょう。お祈りいたします。天の父様、神様の偉大な 遺跡は、この出エジプトの偉大な奇跡にも勝るキリストの十字架と復活によってはっきりと明かしされました。主の救いの御業を私たちも忘れずに覚え、また語り継ぐものとしてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。